こんにちは、ラジオ MJC の時間です。この番組は岩手県盛岡市盛岡女性センター指定管理者 NPO 法人三角プランニング岩手が制作しています。本日は戦中戦後を語り継ぐ会岩手代表箱石邦夫さんをお迎えして、2016年8月に発行された8月のあの日乙女たちの千人超えへの反響についてお話をお伺いします。
それでこの後ですね、私にも欲しいっていう方がいっぱい来て、釜石は私盛岡のですね、青山町の方からね来たお手紙は、釜石の体験者でおりながら初めて知ることが多く驚きました。この本を読んでですね、で一つは下級生が疎開したということは今に至るまで全く知りませんでした。この方は4年生だったんです、同級生に 2,3 電話してみましたが知っている人はおりませんでした。不思議なことです。つまり釜石工場の4年生は当時釜石製鉄所工場の中に仕事をしてました。動員されて毎日毎日、多分釜石工業や釜石商業の生徒と一緒だったと思うんです。4年生は製鉄所でですか、ありとあらゆる仕事があるわけですよね。よくレンガ積みの手伝いさせられたって言ってました。で長谷場さんは八雲小学校で同僚でした。私は昭和28年3月までおりました。つまりこの手紙をくださった方は学校の教員でした。長谷場さんという方も教員でした。あのような体験をなされていたことも初めて知りました。砲弾のもと全てを見られていたのですね。砲弾が止んで古川の自宅まで火と瓦礫の中を小牧の方を通っていた時のこと。その時私は製鉄所の正門に割合に近い防空壕で、あの音におののき恐れ死を覚悟しながら巨大煙突の間近にいたものですから、長谷場さんがあの辺りを目にしていたのだと感慨深く思いました。その長谷場さんがこの度の震災で未だに行方が分かっていないことが残念でなりません。ご主人は発見されましたが、私たちは砲弾の音が止んで号外に出るとものすごい瓦礫、鈴子町の家屋の火の海、ボロボロの姿で西へと逃げる町の人々に混じって上中島の自宅まで帰りました。今でも頭から離れません。でもその後先生方から一度も安否を問われたことはないのでなぜかと思っておりました。私も学校には行っておりません。疎開のことで学校も大変だったことなのでしょう。疎開先のこと、食料の確保など先生方もご苦労なさったことでしょう。それにしても7月14日以降のことはどこでどうしたのか記憶にないのです。学校に行っていないのは確かです。8月9日は上中島の自宅が直撃でなくなりました。終戦後2学期になって学校が始まったと思いますが、先生方も生徒も官報のことは誰も話しておりません。どうしてだったのでしょう。すさまじい戦時下の暮らしから解放された思いが強かったからでしょうか。 かなり時節が経ってから旧友とあの時はと話すことが少しずつ増えてきました。それにしてもうずもれかねない歴史を掘り起こし、よくぞ記録してくださったものと本当に感謝いたしておりますとあります。つまり当時の4年生は4年生で、まるで別の学校の生徒のように製鉄所で働いてたんですね。ですから私も今度手紙もらうまでね、4年生の人たちどうしてたんだろうな。確かに工場で働いてたって言うけど、でも話聞いたことないんですね、この方たちから、だから全然その別行動で体験も、まあ艦砲射撃はもちろんみんな同じ体験をしてますけど、ああこんなにも違うもんかなってまあびっくりしましたね。私もですね、これもそうですけど、思わぬ反響にびっくりしてるんですけど、学童集団疎開、小学生についてはね、医薬研の教育委員会がしっかりと記録を残してくれましたけど、かまどについてはね、空白だったんですよ。8月の9日に出して、24日に釜石の野田市長さんからね、会いたいって来て、で私行ってきたんですよ。そしてね、と褒められてきた。誰々さん、そのに集団疎開したっけとかね、そういうのは聞いてたけど、しっかりと証明してくれたって、ありがたかったって言われたんですよ。だからやっぱり何かにね、まとめるっていうことがね、やっぱり大事だなって思いますよね。
戦中戦後を語り継ぐ会岩手代表箱石邦夫さんのインタビューは以上です。いかがでしたでしょうか。盛岡女性センターでは今後もさまざまな事業に取り組んでまいります。性別に関わりなく一人一人が尊重され生き生きと活躍できる社会の実現へ向けてたくさんの情報を発信してまいりますので、どうぞご期待ください。ラジオ MJC、 本日は盛岡女性センター佐々木がお送りしました。また次回お会いしましょう。